スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は自分のお客さんがどんな人か分かっていた方がいいとおっしゃってるんですけども、うん、誰か分からない時ってどうすればいいんでしょうか。
なるほどね、はい、自分のお客さんがどんな人なのかっていうのは把握しておいた方がいいですよと。営業畑出身の営業マンっていう方は、その目の前の人がお客さんだみたいな感じであまりそういうこと考えないんですけど、やっぱマーケティングを勉強しだすと、やっぱ自分のお客さんはどういう人なのかっていうのを把握しないことにはやっぱりね、よろしくないですよってことなんですね、うん、で、まあ、いろいろやり方あるんですよ。でそのやり方の一つとして、そのマズロー の5段階欲求っていうので、まあ、見ていくのも一つ、まあ、手段の一つとしていいのかなというふうに思うわけですね、はい、マズローの5段階欲求、ジャスさんご存知ですか。
分かんないです。
うん、なるほどね高校生でも習うやつですね、はい、まあ、センター試験にも昔出てきてたみたい、出てきてたぐらいもう有名な心理学なわけですね、うん、まあ、僕もぶっちゃけて言うと、その広告の勉強もマーケティングを勉強するまでこのことを僕は知らなかったですね、うん、まあ、マズローの5段階欲求、まあ、5段階あるわけですね。人間の欲求っていうのは5段階の欲求にがあって、その一つ一つこう階段というかね、登っていきますよってことなのね、うん、まあまあ、まあ、それちょっとね、分かりやすく簡単に言っていくと、一番下の欲求っていうのが生存欲求っていうのがあって、これは生理的欲求とも言われてて、生きたいとか死にたくないっていう欲求ですね、はい、10日間何も飲んでない人が水を欲しがるっていう欲求で、生きるために必要な欲求ですよと。で、2つ目が安全欲求って言われていて、その生存欲求、さっきの生きたいとか死にたくないっていう欲求が満たされると、次その出てくる欲望というふうに言われているわけですね。雨風をしのぎたいだとか、ちゃんとした家に住みたいだとか、普通の暮らしがしたいという欲求になってきますね。司法書士とか弁護士なんか その借金返済ビジネスなんかは、そういうのついてきてますし、ネットの情報販売なんかの儲かるビジネスっていうのも、まあ、こういうところついてくるのかなと、うん、で普通の生活ができるようになってくると、次は親和欲求っていうふうに、まあ、愛情欲求とも言われてるんですけど、その仲間が欲しいっていう欲求ですね。無人島で一人安全に暮らしていてもつまらないわけですから、気の合う仲間だとか飲み友達だとか、同じ趣味を共有したいとか、家族が欲しいとかね、恋人が欲しいとか、そういう親和欲求っていうのが、まあ、出てきますよと。で次その親和欲求が満たされると、まあ、周りも仲間がいてて満たされてくると、次はその自我欲求っていうのが出てくるわけね。尊敬欲求とも呼ばれているんだけど、特別扱いを受けたいとか、その他の人と俺は違うんだと思いたいとかね、まあ、要は VIP になりたいだとか、いい車に乗りたいとか、チヤホヤされたい、尊敬されたいみたいな感じで自我欲求というのが出てきますよと、まあ、ブランド品だとか高級時計なんかはここの欲求をついていますよと。こんなん買える俺すげえだろみたいな欲求ですね、まあ、見栄っ張りの人がそこをもう疲れると、もう見栄を張りたくて張りたくて仕方がないみたいなになってきますよと。だからこういう商品というか、こういう欲求をついてくる会社っていうのはみんな高額商品ばかりですよと。ね、次に 次に出てくる欲求っていうのが、その自己実現欲求と言われていて、ある程度成功を収めたと、次は新しいものにチャレンジしたいと、その今の地位を捨ててもその夢に向かってチャレンジしたいという欲求ですね。まあ代表的な例がスポーツ選手かなというふうに思いますね。例えば日本でね、そのプロ野球でもうメジャーになって、その人気なのにもうアメリカのね本場のメジャーリーグで挑戦したいって、今の地位を捨ててもその今の年俸を捨ててもいいから、そのアメリカでね自分がどれだけ通用するのかやってみたい、挑戦してみたいっていう人ね、うん、まあそういう感じが多いのかなというふうに思いますね。超一流選手が目指す欲求っていう感じかなと。で、ビジネスの視点から考えると、レベルが低い欲求ほど本能に訴えているので、まあ、簡単に売れますよと。レベル1の場合そのままですね、砂漠で水を売るような状態なので、10日間何も飲んでない人に水1リットル1万円だけど買うかっていうふうに聞いたら、きっと買うって言うと思うんですね。なぜなら死にたくないから、うん、水1リットル1万円って言うと超高いんだけど、いやもう欲しいみたいな感じになってくるわけで、だから、登山していく山の上にある自動販売機の、ね、ジュースとか水がやたらめったら高いっていうのはそういうところかなみたいな感じですね、うん、で、商品を見せるだけで売れますよと、高度なセールストークは不要ですよと、クロージングもいりませんよと、水あります1万円って書いてあるだけで人は帰っていく、飛ぶように売れていくみたいな感じかなというふうに思いますね。で、レベルが高ければ高いほど、高い欲求になればなるほど、人によって背景だとか欲求の質が異なってくるので、専門的でカスタマイズが必要になってきて、高度な技術が必要になってきますよと、まあ、オーダーメイド形式になってきますよということになってくるんですね。うん、例えば、まあ、分かりやすい例で、同じ儲かる商材でも自分のターゲットのレベルによって表現が異なってきますよと。例えば借金で苦しんでいる社長さんには、借金で苦しんでいますよね、困っていますよねと、資金繰りで頭がいっぱいじゃないですかと、今のままじゃ明日の生活が見えないですよねって言って不安を煽り立てて、でさらにこうしたらうまくいきますよみたいなことを言うと売れますよと。逆に儲かっている社長さんには、借金で困っていますよねとか、資金繰りで頭がいっぱいじゃないですかとか言われても響かないわけね。だから儲かっている社長さんには、新しい事業を起こすために設備投資しませんかとか、人員増やしてもっと大きなオフィスに引っ越しませんかとか、自己成長のためにその、まあ、本やセミナーに通いませんかとか、その同じその儲かる系っていうかね、お金を中心とした話でも内容が異なってきますよと、そこの属性にいてる人によって異なってきますよってことね、うん、でお客さんの心に刺さる言葉だとかフレーズなんかも、もちろんさっきの言った通り変わってくるわけだから、欲求の段階によって商品の切り口だとかオファーを変える必要がありますよと。だからあなたのターゲットになる人っていうのは、どこの欲求にいている人ですかってことね、うん、もちろん下の欲求にいている人ほど、まあ簡単に売れるっていうんだけど、いっぱい人がいてるみたいな感じでもあるのかなって思うわけね。で、ライバルもいっぱいいてるみたいな。で、上の欲求に行けば行くほど、そういう人はなかなかいなくなってきてみたいな。で、カスタマイズが可能で、ものすごく高くなっていきますよみたいな風にもなってくるのか。それを商品を提供できる人もなかなか少なくなってくるのかなと思うわけ。例えば、新庄選手がメジャーへ行った時に、アメリカのそのエージェントとこう、交渉しなきゃいけないわけね。だけど英語が喋れないと。だからその英語が喋れるっていう人を連れて行きたいわけだけど、英会話ができますっていう人か、それともその難しいビジネス用語とか全部わかりますよっていう人か、そういう交渉術のエージェントに対しての交渉がもうプロフェッショナルでできますよっていう人だったら、金額違うでしょ絶対に。英会話できますって人だったら多分一番安いと思うんだよね。で、ビジネス英語ある程度できますっていう人は、まあ、真ん中ぐらいの金額かなと思うんだけど、例えばそういう野球選手のエージェントとか全部やってますよ、できますよっていう人だったら、ものすごい高額になってくると思うんだけど、じゃあ例えば、茶さんが新庄選手になった気持ちで考えてメジャーに行くぞと。でも、どうしていいかわからないと。アメリカのその球団と交渉しなきゃいけないってなった時に、自分は英語が喋れないから、誰かを雇って英語できる人を雇おうってなった時に、誰を雇うのよと。で、英会話ができますっていう安い人を選びたいかっていうと、選びたくないと思うわけね。で、ビジネス英語ができるっていう人を、まあ、選びたいとは思うんだけど、ちょっと心配だと。 なぜならそのエージェント同士のとかその難しいあの用語になってきたら多分分からないっていうふうになってくると思うんだよね。そうなってきたらやっぱそれをその道プロでやってますよっていう人にお願いしたいな、でも金額の差がものすごくあるけども、でもその人にお願いした方が安心だからっていうふうになってくるわけね。だから提供する金額のサービスもものすごく高くなっていきますよと。その欲求が高くなればなるほどその高次元なものになってくるからね。そのお客さんが求めるものっていうのが高い次元になってくるわけだから、その高い価格のを払っていきますよっていうふうになっていくわけですから、まあ、自分のお客さんがどこの欲求に似てる人なのかっていうのをちゃんとあの選びましょうねとか探しましょうねとか見つけましょうねってことになってくるわけですね。でもちろん選べるわけですから、自分はこんな人をお客さんにしたいんだっていうのを選んだら、ね、あの切り口も変わってくるだろうし、やり方も変わってくるかなっていうふうに、まあ、思ってくるわけですね。まあまあまあ、まあ、いろいろありますよね。飲食店とかでもその大衆食堂で安いやつなのか、それともものすごい高いやつなのかというふうになってきたら、その接客も違うければ、ね、あの求めるものも違ってくるから、っていうふうになってくるのかなというふうに思いますから、自分のお客さんはまず誰なのかっていうのを把握しましょうね。その、 あのやり方の一つとしてマズローの5段階欲求っていうのが、まあ、いいやり方になりますから、あの自分のお客さんはどの欲求の人なのかっていうのを、まあ、把握するためにもね、まあ、その知識として知っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。